6月7日、御言葉に聞きましょう。最初にお祈りを捧げます。全能の父なる御神様、5月の歩みが守られて、6月の歩みを始められましたことを心より感謝いたします。どうぞ主よ、この月の歩みもあなたに見上げて、あなたを見上げることで前を向いて歩んでいける歩みを私たち一歩一歩お与えくださいますように。もう夏が来たのかと思うほどの気候の激しさを私たちは今経験しています。どうぞ主よ、いろんな災害に遭われた方々の上に慰めと支えとお与えくださいますように、体の弱さ、心の弱さを感じている私たちです。どうぞあなたからの力を与えられ、何より信仰を与えられ、聖霊を注がれて、主よ、一日一日を元気に過ごしていけますように導いてください。今それぞれの場所でこの録音を聞いてくださっている方々の上に、あなたが特に支えを与え、お守りを与えてください。置かれているいろんな状況があると思います。どうぞその一つ一つの事柄にあなたが関わり、そして導いてくださっているということ、そばにいてくださっているということを信じて歩んでいくことができますように導いてください。またどこかでお会いできる時が与えられることを祈りつつ、このお祈りイエス皆を通してお捧げいたします。アーメン。今日の説教の聖書の箇所はイザヤ書第51章12節から14節、ルカによる福音書第9章23節から27節です。旧約聖書はイザヤ書51章12節から14節、旧約聖書1147ページ。新約聖書はルカによる福音書第9章23節から27節、新約聖書122ページです。昨週の木曜日には、私どもの教会は、長年この教会を長老として支えてくださった、坂田正雄長老を、ご葬儀がここでありました。5月31日の朝、ご自宅にて天に召され、80歳でした。本当に急にですね、肺のがんが見つかって、あれよあれよという間に容体が悪くなり、別れを、この世でのお別れをしなければなりませんでした。まだその事実を受け入れられない思いでおります。ただ改めて学ばされることは、今日の聖書の箇所の最初の23節にもありますように、ルカによる福音書9章23節。それからイエスは皆に言われた。私について来たい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。私について来たい者は自分を捨てという言葉があります。これはなんか自分のことは一切顧みないとか、何もかもその自分の主張とか、そういう願いとか、そんなことを捨て去って従っていくというふうに言われていると思われるかもしれませんけれども、自分を捨てるということは、自分の死をですね、どこかで意識して生きていく、自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。つまり、十字架を背負うということが、まさにイエス様は十字架にかかられた、そして死を迎えられたと。同じように私たちもそれぞれの十字架、 ある意味では死ですね。いつか我々もこの地上を去っていくんだと。それぞれに与えられた、備えられているような体や心の状態、病もあったり、老いもあったりします。私ももう、68になりますけれども、本当に、それぞれの十字架があるなと、改めて思わされていますけれども、それを背負って従っていくっていうことは、どっかで、自分を捨てる、自分の死を意識していくという生き方でもあるんだと、そうも読める言葉なんですね。で、そのことがもっとはっきり言われているのが25節です。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の身を滅ぼしたり、失ったりしては何の得があろうか。全世界を本当に設けて、自分の手に手中にしたとしても、自分の身を滅ぼしたり失ったりする。これは明らかに死のことをも、想像しているわけですから、どんだけたくさんの財産を、設けたとしてもですね、世界中の富を手にしたとしても、自分の命を失うことになったら、何のために、それだけのものを手に入れたのか、わからなくなるではないか、ということですよね。それは逆に言うならば、命があってこそではないか。どうでしょうか。まあ、いつか私たちも、残念ながら、この体が滅び、この地上での生活に限りがある。命を失う時が参ります。だから、どこかで、いつで、それでもいいのか、これでもいいのか、これがそんなに大事かと、自分に自分で問いかけながら、考えながら生きる。それがいつも、死を身に覆っているという意味ではないかと思いますね。これがそんなに大事かと、そんなに必要なのかって。このいつも死ということを考えるというあり方というのは、このイエス様のこの言葉が、この後の、生まれてくるキリスト教の教会のやはり大きな流れ、伝統を作っていったと言っても過言ではないだろうと思います。皆様もそのことよくご存知ではないかな。有名なところでは、カトリックの修道院、修道会が、メメントモリという有名な言葉がありますね、ラテン語。いつも死を覚えて生きると。メメントモリを合言葉にしていた。いうこともわかりますよね。メメントモリなんです。いつも死を考えながらどっかで生きているんだと。もちろんこれはキリスト教だけではなくて、昔からある考え方、ローマやギリシャの伝統にもあった考え方なんだと言われたりもいたします。日本もだってですね、無常観とよく言われますよね。行く川の流れは絶えずして、しかも元の形にはあらずという、法上記ですか。そういう言葉もあります。ただ、それは、じゃあ、どうせ死ぬのだから、すべては虚しいんだ、って言って、諦めの定観と言いますが、諦めの気持ちで生きることを進める。まあ、これもまた深い、思想だと思いますけれども、そういう、なんていうかな、死があるんだから、流れていくものなんだから、過ぎ去っていくものなんだから、と。そしてあまり固執せずに生きていくんだという生き方もありますし、あるいは逆に、どうせ死ぬのだから、好き勝手に生きるんだと。やりたいことをやっていくんだという生き方もあるのかも、と思いますよね。じゃあ、イエス様は、何をここでおっしゃっておられたのか、どの点をどう生きようとおっしゃっているのか、つまりいつも死を考えて生きようと言って、じゃあどうあるべきか、それが24節にあります。24節。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのであると。これは死を考えたときにですね、 自分の命を救いたいと思うも、これも分かりづらい言葉なのかもしれません。自分の命だけをと訳した方がいいかもしれません。考えた方がいい。自分のことだけ、自分の命だけのことばっかりをですね、救いたい、何とかしたい、保持したいというふうに、自分さえ良ければいいというね、そういう思いで生きていくと。そういうものは実は逆に失うんだって言うんですね。うまくいかないんだと。むしろ、私のために命を失う者はそれを救う。私の、これはイエス様です。イエス様が弟子たちにこれ語っておられる言葉ですから、まあ、このような言い方になるんだと思いますが、これはですね、まあ、イエス様だけではなくて、自分のためだけじゃなくて、何かのためなんですね。あるいは他の人のためとか、もっと大きな目的とか、世の中のためとか、あるいは誰か、この愛する、ここで言えばイエス様のためとかって、そういうふうに自分の命を使う、自分の命をそのために、自分のためだけじゃなくてですね、自分の、誰かのため、誰かのために使うと、あるいは共に生きるとか、世の中のためにとか、その目的はいっぱいあってもいいのかもしれませんが、ただ自分のためじゃなくて誰かのため、他の目的、もっとより大きな目的のために使うということに、自分の命をね、使う、失うということは実は非常に逆説的なんだけれども、自分のある意味で命を救うんだ。この場合は救うというのは、まあ、難しい言い方かもしれませんが、簡単に言うならば、なんか命を全うするっていうかな、本当に成就するというふうに言ってもいいかもしれません。ある意味では、本当の生き生きとした命、それに、もっと残るっていうかな、消えてしまわないんだという意味がここには込められていると思います。実はこの24節の、命というふうに訳されている言葉は、もともとの、ギリシャ語、新約聖書はギリシャ語で書かれていますが、ギリシャ語で申しますと、プシュケーという言葉が使われています。で、このプシュケーというのは普通は魂、まあ、霊とも訳される場合もありますが、多くは魂と訳されます。で、そうじゃなくて、生物学的な、命ですね。そういう意味、つまりこの生き生きとしているこの命っていう、それはギリシャ語では造営という言葉が使わ、ほとんど使われます。これはザオ、生きるっていう言葉から来ていて、その命とか、まず、人生、寿命とかですね、日本で言えばそういうものは、造営という言葉が使われるんですね。例えば聖書によく出てくる永遠の命というのは必ず造営アイオーニオス、造営が使われます。その永遠の命っていう時にプシュケは使わないですね。やっぱりこれは永遠ずっと生きる命、生物学的な命ということなんです。ということは逆に言うと、ここにはプシュケが使われているんですから、単に生物学的な命、なんか自分のその命、長生きをしたいと思うものは逆に言うと失うが、何かイエス様のために命を使う、失うものが長生きをするみたいにね、取られがちかもしれませんが、そういう意味ではなくて、プシュケっていうことはもっとこう、なんていうのかな、魂なんですよ。だから、自分の魂を救いたいと思うものはそれを失う。自分だけね、自分さえ良ければいい。自分の魂、つまり意志や願いとか思いですよね。その、まあ、自分がよ、良ければいいみたいなね。そういうふうにだけこだわって、そこだけなんか必死に守ろうとして、あるいはもう少し言うと、自分のため、自分がやりたいこと、したいこと、そして自分が気持ちいいこと、そういうことばっかり、ね、やったら、本当にその自分の魂っていうのは、なくなるんだ。 失われてしまうんだっていうんですよね。これとても深いなぁと思うんです。そして逆に、私のため、イエス様のため、あるいは誰かのため、人のため、世の中のためとか、そういうふうに自分の命を、まある意味だ、魂を、思いを、そういうふうに向けていくことによって、実は自分の魂が救われるんです。これ私はとても深いなぁと思います。魂の救いなんですよ。魂の救いなんです。命が長生きする長生きしないんじゃないんですよ。本当に自分の魂が、救われる。よかったなと。生きていてよかったな。悔いなしとか、本当に魂、この自分の思いや意志が、本当に良かったなっていうふうに、魂が救われるんですよ。この魂が、救われるためには、なんか自分のことばっかり、自分のその、願いや思いが果たされれば、それでなんか自分がいい気持ちになれる、まあいい気持ちになれるかもしれないけれども、後から振り返った時に何だったんだろうかなと、思うこと、何のために生きたのかって、なんか自分のなんかその意志や思いっていうものが果たされないっていうかな、なんか成就しないんですよね。でも誰かのため、キリストのため、イエス様のため、あるいはあの人のため、この世のためとか、あるいはもっとみんなで生きるためとか、そういうことのために自分のを使ったならば、本当のそのプシュケ、魂は生きる、救われるんだって、報われるって言ってもいいのかもしれません。本当に、あ、よかったなと、後から振り返って、そう思えるんだ。これ、ね、この言葉って深いなと思うんですが、どうでしょうか。25節、人はたとえ全世界を手に入れても自分の身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があろうか。まさにそうですよね。全世界を手に入れても、自分の身を滅ぼしたり、失ったり、なんか自分が、自分の魂っていうか、それが、なんか、そのためにね、お金儲けのために、なんか自分の魂を売る、よく、日本語でも、魂を売るという言葉があると思います。金を儲ける、あるいはこう、ね、なんか商売をうまくするために嘘を言ったり、ごまかしたり、あるいはもう頭を下げたくない人にも頭を下げて、魂を売るって言いますよね。そうして、一生懸命、全世界を手に入れても、本当に自分の身を滅ぼした、実はこの自分の身っていう言葉は、自分自身、へアウトという言葉ですよね。自分自身、を失う。もう本当に自分の、なんていうかな、魂を売ってしまう。そういうようなことをしてて、それで、結果的に何か、お金を儲けたとしても、虚しいのではないかっていうふうに言われている。これは繋がっていることじゃないのかなと思います。この25節の言葉は有名な、日本に初めてキリスト教を伝えたフランシスコ・ザビエルと非常に関わりのある言葉として有名ですよね。最近は、ザビエルじゃなくてフランス人ですから、シャビエルというふうに発音するのが正しいと言われています。それ普通はですね、そのイエズス会を形成した、作ったイグナチウス・ロヨラと出会って、海外伝道を志す。そして日本に来て、 シャビエルはキリスト教を伝えたっていうことですよね。そしてそのロイオラとの出会いの時に、この、よく言われる、ま、なんていうかな、言い伝えられているのは、勉強している、その、シャビエルとロイオラがこう道ですれ違うたびにですね、ブツブツとロイオラがこの25節の人はたとえ全世界を手に入れても自分の身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があろうかっていうのをこうブツブツっとこうザビエルのシャビエルのこの耳に聞こえるようにこう語っていくんだと。で最初は気にしてなかったんだけど毎回毎回そのすれ違うたびに、ロイオラがねそう語るのでそれを心に留めて改心をして修道院へというそういうふうに逸話として残っているそういう言葉なんですが、それはどうもですねやっぱりちょっと作り話のようなところがあったのであるそうです。本当のところはシャビエルが最愛のお母さんを亡くし、そしてお姉さんもまた天に送るという本当に厳しい状況の中で自暴自棄になってしまった。もうどうでもいいと、ね、生きるなんてどうでもいいというふうに言ったとき、状態になったときに励ましの言葉としてロイオラがこの言葉を送ったんだと。自分の命を救いたいと思う者はそれを失う。私のために命を失う者はそれを救うんだと。人はたとえ全世界を手に入れても自分の身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があろうかっていうのは励ますつもりなんですよね。なんか戒めとかそういう意味ではなくて、問えとかそんなことじゃなくて励ましなんだと言葉としてロイオラはシャビエルに送ったというのがどうやら本当のところだそうであります。で、彼がシャビエルはもう虚しいって人生は虚しいと自暴自棄になっていたんだけど、そうだ、何か人よりですね大きな目的や目標のために自分はこれらの命を捧げようとそう考えて使命感に生きて、そしてその修道院に入って、科を変えてですね、大学パリ大学ですかを変えて、そして宣教師になっていくっていうところになったそうでありますね。これもやっぱりプシュケー、つまり志です。自分のプシュケーが本当にただ自分だけのために生きるのではなくて、誰かのために、あるいはより大きな目標や目的のために、ここではイエス・キリストのために生きると、そういう時にその志っていうものが本当に果たされるっていうか、自分の霊がまたそれで用いられていく、大きく、花開いていくんだ、そしてよかったと思えるようになるんだよと、そういうことをイエス様はここでおっしゃっておられるんだということではないでしょうか。実はそのように励ましたロイオラ自身もかつては職業軍人だったんですよね。兵隊に、で戦場で彼は大怪我をします。でその時にその病院で考えるわけですよね。このまま死んでしまって一体何になるのか、また戦場に送られて、また今度は命を失うかもしれないと、そこに意味があるのかと、これからはもっと意味のあることのために生きようと、自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うんだ。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の身、自分の魂、自分自身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があろうかと言って、彼は修道会、イエズス会を作っていくわけなんですよね。どうでしょうか。もちろん、結果的には、シャビエルもロイオラも、このイエス様の言葉にありますように、イエス様のために、まあ、伝道の技のために生きるようになっていくんですけれども、より大きな、本当に自分の魂を救うためには、本当に自分の魂を救うためには、自分のためだけ、自分の欲望を満足するだけじゃなくて、より大きな目的、誰かのため、愛する者のため、 この世の中の少しでも良き方向へとするために生きるということが自分の魂を実は救うんだということではないか。じゃあ今日はもう一つですね、次の26節の言葉も読みたいと思います。26節。私と私の言葉を恥じる者は、人の子も自分と父と聖なる天使たちとの栄光に輝いてくるときそのものを恥じるという言葉ですね。なんか前の流れ、つながりがないかのように思えるんですけれども、ここで恥じるという言葉、これもギリシャ語ではエパイスクノマイという言葉で、エパイスクノマイっていうのは、エピ、何々のためにという言葉と、アイスクノマイという言葉、恥を、恥ずかしく思うという言葉が、くっついてできたんですよね。有名なローマの信徒への手紙で、第1章、16節で、伝道者パウロが、私は福音を恥としない。私は福音を恥ずかしいと思わない。あれが、エパイスクノマイ、同じ言葉なんですね。この、まさにこれは この箇所は逆ですね。福音を恥ずかしいと。イエス様やイエス様の言葉を恥ずかしいと感じるようになるんだって言うんです。人の子ってこれイエス様のことですよね。で、そういう人に対しては、イエス様の方も最後の終末の時です。天使たちの栄光に輝く、恥ずかしく思うようになるだろうというふうにおっしゃっている言葉なんですね。で、このイエス様とイエス様の言葉を恥じるようになるっていうのが、これはおそらく具体的には、一度は信仰を告白し、クリスチャンになって、けれども、後でですね、途中からと言ってもいいかもしれませんが、イエス様のことを、はもう、恥ずかしく思う。つまり、もう見向きもしない。あれは間違いだったとかね。あの時の自分はおかしかったとか。あの信仰告白は、間違ってましたとか。そういうふうに、否定をしたり、イエス様のことをもう恥ずかしく思ったりして、あの頃、あの自分は若気の至りでしたとかね。間違ってましたみたいな、そういうこと、つまり一度は信仰を持ったけど、もうその信仰を捨ててしまったんだっていうんですよ。で、そういう人に対してイエス様がここで取り上げられているのではないかと考えられています。ただしですね、とってもすごいのはっていうか、なるほどなと思うのは、人の子も、つまりイエス様も、そういう人には自分と父と聖なる天使たちの栄光に輝いていくと、これ終末、最後の審判の時に、そのものを恥じるなんです。そのものをもう知らないとか、もう、クリスチャンじゃないとかね、もう、切ってしまう。そういうふうに言ってないんですよ。そうじゃなくて、恥ずかしく思うなんです。恥ずかしいなって思う。逆に言うとだけなんですよ。除外するとか、そんな風に思うものはもう、クリスチャンとは言えないとかね。裁くとか、そういうことは言ってらっしゃらないんですよ。恥ずかしく思うってことは、でも逆に言うと、受け入れるっていうかな。恥ずかしいなと思うけど、まあ、洗礼受けてるんだから、みたいなね。クリスチャンなんだとして、それはそれはそれとして、ちゃんと、途中で捨てたとしても、あなたが一度、イエス様のことを信じた、ということ、それによって、恥ずかしく思うけども、でも、ちゃんと面倒見るよっていうのがね、この言葉なんですよ。面白いですよね。切り捨てたりしないんですよ。残念だけど、恥ずかしいけど、残念だけど、切り捨てたりはしないっていう言葉なんです。なんでこんなことを言ってらっしゃるのかっていうことなんですけど、それは実は、これ流れがあって、21節でイエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じて、次のように言われた。22節。人の子は必ずし、多くの苦しみを受け、長老祭司長立法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっているんだ。だから初めてイエス様は十字架、そして殺される。 そして復活するという言葉を、ここで予告をなさったんですよね。そして自分についていきなさいよと。でも、イエス様の十字架を背負うのではなくて、自分の十字架を背負っていきなさいって言っているところに、もうですね、すでに、なんていうかな、弟子たちは一緒に、イエス様と一緒に十字架についていくわけではないんだなっていうことをイエス様ご自身が分かっておられるわけですよ。それぞれの十字架を背負ってけっていうことは、私の十字架は私が背負うんだと。で、あなたたちはあなたたちの十字架を背負って生きるということが私に従うということなんだということは、逆に言うと、イエス様の十字架を共に背負うというものはいない。つまり、イエス様の後、この後分かってらっしゃるわけですよね。十字架につけてこの苦しみ、そしてね、殺されていこうという時に、弟子たちがみんな逃げていくってことなんですよね。で、弟子たちが、まさに今日の箇所なん、ありますように、自分と、私と私の言葉を恥じるんですよ。恥じるようになるんだって言うんです。恥じるようになってしまうんです。ペテロさえ、知らない知らない知らないって3度も、言ってしまうんですよ。そのことをイエス様は分かってらっしゃるから、あらかじめここにおっしゃってるんですよ。分かってらっしゃるから、それぞれの十字架を追えっておっしゃってるんです。分かってらっしゃるから、逃げていく、離れていく途中で恥ずかしく思う。イエス様のことなんて知らない知らない。あんな奴は、十字架にかかってしまえっていうふうに呪いまでしたんですよ。ペテロはね。恥ずかしく思うんですよ。でも、確かにね、イエス様は、まあそんなことやっちゃって、まあ恥ずかしいなっていうふうには思うかもしれないけれども、だからといって捨てはしないんです。切りはしない。お前もうクリスチャンとしては失格だなんてことはおっしゃらないんです。これはとっても大事なことなんです。これをおっしゃっておられるからゆえに、彼らはもう一回戻れることができるんですよ。もし恥ずかしく、一回でも恥ずかしいなんて思って行ったり、裏切っちゃったりしたら、もう絶対ダメ、もう許さない、もうクリスチャンって言えないって言うんだったら、彼ら戻ってこれないんですよ。そうじゃないでしょうか。イエス様があらかじめ、恥ずかしく思っちゃったね、と。でもまあ、それは、私もね、恥ずかしい、そんなことな、やっちゃったことは恥ずかしいと思うよ。でも、捨てない、導くっていうことを、ここにおっしゃっている。あなたのそれぞれの十字架を背負えって、それで生きていけっていうふうにおっしゃっておられるから、彼らはもう一回、イエス様のもとへと立ち戻ることができたんです。これは、とってもね、大事な言葉だと言えます。今日は、イザヤ書51章の12節を読みました。もう一度、読ませていただきます。1147ページ。1147ページ。第51章。12節からです。1147ページ。読みます。上の段。私こそ神、あなたたちを慰める者、なぜあなたは恐れるのか。死ぬべき人、草にも等しい人の子を、なぜあなたは自分の作り主を忘れ、天を広げ、地のもといを据えられた主を忘れ、滅びに向かう者のように、苦痛を与える者の怒りを常に恐れてやまないのか。これは、人を恐れてしまって、神様を忘れてしまうっていうことを言っていますよね。今日の箇所で言うならば、恥ずべきイエス様は、あれは、自分が信仰告白したことやクリスチャンになったことはね、なんか間違いだったって、イエス様のこと、ああ、なった時は恥ずかしい、自分恥ずかしく思う。あれは、若気の至りだったんだ、っていうふうに言ってしまうし、やってしまうっていうことは、その根底に何があるかっていうと、やっぱり人を恐れるんだって。死ぬべき人、草にも等しい人の子、迫害の時ですよね。あるいは、いろんな周りの状況があったりして、そんなんやめておけとかですね、いろいろこう、親に言われたり、いろんな状況があるでしょう。そういう中で、 クリスチャンやめるわ、信仰をやめますって、あれどんな、なんであんな風に思っちゃったんだろうとかね、そんな風に考えるんだ。それはやっぱり人を恐れているって言うんです。その人には自分自身も入るんですね。自分をも恐れる。そういう思いがないかって言うんです。なぜあなたは自分の作り主を忘れ、天を広げ地のもといを据えられた主を忘れ、滅びに向かう者のように苦痛を与える者の怒りを常に恐れてやまないのか。神様より人を恐れるのかっていうことです。でも、イエス様は、それでも、裁きたり、切り捨てたりすることはないんだよ、ということをおっしゃっています。私たちが、本当に、何か自分のためだけに生きるのではなくて、誰かのために、それはやっぱりイエス様がおっしゃっているように、イエス様のため、究極的にキリスト者、クリスチャンは私たちのなすことが、その、自分のためじゃなくて、主の栄光のにつなが、主の栄光につながってほしいと。そう、願い考えながら生きていく、そして技を成していく。そのことが、後から、本当の意味で自分の魂を生かしていくんだ。周りの状況は厳しいかもしれません。人が本当に迫ったり、迫害をしたり、脅迫をしたりするということも、主に従うってことは、やっぱり現実にはそういうこともあるんだろうと思います。でもその中でも、なお人を愛し、大事な人のために生き、そして誰かのために、あるいは世の中のために、少しでも、あなたの皆をこのことを通して、あなたキリストのために生きようとするときに本当に自分の魂を救うんだ、そう思いながら生きていきたいと思います。お祈りをします。天の父なる神様、どうぞ私たちがより良きことのために生きることができますように、そのことが自分の魂をも救うんだということを本当に思いながら、生きるものでありますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。